ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。7月5日、岸田内閣総理大臣は帰国拉致被害者の曽我ひとみさんらと面会し、北朝鮮による日本人拉致問題の早期全面解決を求める要望書を受領しました。その際、曽我ひとみさんは次のように述べました。
私と、母が拉致をされまして、もう45年になります。ほぼもう半世紀近くになったということなんですが、まだ、母の安否というものが、何もわからない今状況です。と、母は今年、91歳になります。91歳といえば本当に自分のことが自分でできなくなる年かと、本当に一日一時間をただ生きているのが精一杯な年齢だと今思っています。母は、とても、元気が自慢だったんですが、もうこの92歳という年には勝てないのかなと、毎日毎日心配でなりません。普段、何もない生活の中で、こういった、たちが起こり、45年も、母と会うことができないということは本当に理不尽で、心が痛みます。前日ですが、テレビの、報道で早紀江さんが2度ほど入院されたという、お話もありました。そして、有本さんは、車椅子での、出席となったお姿も拝見いたしました。本当に、あ、これが現実なんだってつくづく思いまして、本当に心が痛みました。と、母は今どうしているんだろうと思えば思うほど本当に、胸がいっぱいになってきます。もう、ご家族の皆さんは耐える気力もなくなるぐらいに本当にお疲れになっていると思います。それを必ず会えると思いながら毎日毎日を頑張って生活されていると思います。総理に、おかれましては、この拉致問題を一日も早く解決していただくため、日朝のトップ会談を一日も早く実現させて、向こうで家族に会いたがっている皆さんを全員取り戻して、ご家族のもとで楽しい生活ができるようにしていただきたいと、今心から願っております。 それができるのは岸田総理です。本当に皆さんもう時間がありません。いつもいつも同じことを言っておりますが、北で日本に帰ることを待っている被害者の方、そして日本で待っているご家族の方、本当に苦しい思いで待っていると思います。一日も早い解決のために全力でこの問題の解決をしていただきたいと今心から願っております。どうかよろしくお願いいたします。
曽我ひとみさんの発言を受け、岸田総理は次のように述べました。
先ほどいただきました要望書につきましては、これしっかりと受け止めさせていただきたいと思います。曽我ミユさんをはじめ、今なお多くの方々のご帰国が実現していないということ、これは痛恨の極みであり、政府としてこれは重く受け止めているところであります。被害者の方、そして被害者ご家族の方々がご高齢になる中にあって、時間的制約があるこの拉致問題はひとときも入荷制にすることができない人権問題であると認識をしています。本年5月に国民大集会が開かれました際に、あらゆる障害を乗り越えて自ら決断をしなければならない、そういった私自身の決意から日朝首脳会談を早急に開催するべく、私直轄のハイレベルでの協議を行っていきたいということを申し上げた次第であります。またこれ、ご要望書の中にありますように、拉致問題、これを風化させてはならないということ、これも極めて重要な問題であると考えています。曽我さんは、小学校、中学校の生徒さんへの出前授業にも積極的に取り組んでおられると承知しておりますし、また初等中等教育に関わる教員等に対して、この研修の講師としてご協力をいただいているということでもあり、こうしたご努力に心から感謝も申し上げたいと思います。政府としては拉致問題に触れる機会の少なかった若い世代への啓発、これが重要であると認識をしており、引き続きさまざまな啓発広報活動に努めていかなければならないと考えています。いずれにしましても拉致問題は岸田政権にとりまして最重要課題であると申し上げてきております。拉致問題解決に向けて私自身が先頭に立って、そして政府を挙げて取り組んでいかなければならないと、強く思っておるところでございます。このぜひ、こうした政府に対しまして引き続きさまざまなご指摘、ご意見を聞かせていただければと思っております。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
1月20日に北朝鮮のカン・スンナム国防相は談話を発表いたしました。朝鮮人民軍の主義に位置づけられる人物の談話としては2016年のパク・ヨンシェ人民部局長以来、まあ、7年と1ヶ月ぶりということになります。それだけ重要な談話だということになろうかと思いますが、まあ、内容を見るとですね、まあ、外交のやはりトップに首位にあるチェ・ソンヒ外相の談話というものが抑制的であるというのと同じようにですね、やはり今回の国防省カン・スンナム談話も抑制的であったと言っていいかと思います。カン・スンナム国防省談話は米韓両国が核協議グループ会合というものを開催して、またアメリカの戦略原子力潜水艦が釜山に寄港したということに対して反発した内容ということになっております。アメリカの対朝鮮核攻撃の起動と実行というものが可視化体系化したとこういうふうにカン・スンナム国防相は述べて、北朝鮮が直面した安保環境の重大性危険性というものを強調をいたしました。その上で、今回の国防省談話はアメリカの原子力潜水艦を含む戦略資産の可視性の増大というものが北の国家北朝鮮の国家核武力政策法令の核兵器使用条件に該当しうるだろうというふうに述べました。核使用の条件に該当するということを言ったので、国際社会は、そこに注目をして警戒をしたわけでありますが、ここで我々は今一度想起すべきは、北朝鮮が労働党独裁の社会主義国家であって、国家は党の指導のもとにあるということであります。すなわち、昨年9月の最高人民会議で採択されたこの政策法令というものは、いつでも労働党の決定で簡単に変更できるということになりますので、したがって、政策法令というものは軽いものであるということが言えるだろうと思います。今回の国防省談話は、労働党の立場としてですね、核兵器使用条件について、言及していたということであるならば、それは相当深刻な意味を持っていたと言っていいと思いますけれども、それは党の決定というのは簡単に政策法令などとは違ってですね、変えるということもできないということになるからであります。そういう点については北朝鮮は従来から慎重でありました。したがって今回もその点を意識していると考えられるわけでありまして、関心な、国防省談話では党とか人民軍の決定というような形で脅しをかけてくるのではなくて、政策法令の核兵器使用条件というのを持ち出してきたと言っていいかと思います。そこには抑制が効いていたと言っていいかと思います。また今回の国防省談話で、北朝鮮はアメリカの戦略資産の可視性増大、目に見えるその脅威ということで、それを問題視していましたが、しかし北朝鮮にとってそのアメリカの原子力潜水艦の脅威というものは、いつどこから攻撃を受けるのか、 全く見えないというところに、実はアメリカの原子力潜水艦の脅威というのがあるわけでありますので、それに、今回北朝鮮が火星の増大ということを、まあ、一つ強調しているということは、これ逆説的ではありますけれども、安全性が増しているということにもなるわけでありまして、まあ、ここにも、感染ナンバーマが抑制的になっている理由があるというふうに考えられるかと思います。まあ、今回の感染ナンバー国防省談話の注目点の一つは、韓国を正式国名で呼んだと、南朝鮮ではなく大韓民国と呼んでいることであります。7月の入ってからの金正恩談話から、この大韓民国という呼び方を使うようになっておりましたが、金正恩談話は大韓民国と従来の南朝鮮という言い方も同時に使っておりました。しかし、今回の韓鶴南国防省談話は大韓民国だけ、5回使っておりまして、南朝鮮とは言っていないということがあります。これは明らかに変化だというふうに見てよろしいかと思いますが、その理由はもちろん不明だということになりますけれども、ムン・ジェイン政権とユン・ソンニョル政権の、姿勢の差というものが影響していると、おそらく考えられるかと思います。ムン・ジェイン政権は統一に、いわば関心がなくて、実質的に統一を放棄していたというわけでありますが、ユン・ソンニョル政権はやはり統一というものをまだ諦めてないと。韓国のタームといいますか、民主主義の下での統一というものに関心があるということになる となると、これは北朝鮮は統一を防がなきゃいけない。そのためには2つの朝鮮というものが朝鮮半島にあるんだということを強調しなきゃいけない。そこで大韓民国というふうに正式名称で韓国を呼ぶ、そのことによっていわば北朝鮮の存在を守るということを考え始めているのかもしれません。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、カリウドで梓2号をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。カリウドで梓2号をお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。